そこそこアニメそこアニはそこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
いやー、もう新年早々のそこアニです。
はい
はい、休みません。
休まないですね。もうなんかこうね、前回の収録からあっという間のようなこうドタバタしてやってますね。
はい、ですね
いつ休んだみたいな、
ね、年末はね、年末年始にかけてこう年越し生放送なんかも実はこそっとやってたりとかしたんですが、
はい、
いや、これもまた実はすごかったんですけどね、これは秘密です。そういうこともやりながらも年も越してですよ、2010年度のそこはに第1回目になりますけれども、
はい、はい、
今日は何ですか、テーマは。
王立宇宙軍オネオミスの翼ですね。
はい、まあね、新年だからといってちょっとおめでたいアニメを取り上げたいなと思ったので、
はい、
まあ、ちょうどねエモーションザベストでね販売始まったばっかりだったので
ですね、
これね、なかなかもともと高かったんで、意外とこう二度三度の見直しってしてない人も多いんじゃないかと、こう昔のね本当のマニアの方は別としてもですねと思ったので、ちょうど良かったかなと思ったんですが、意外と今回あの辛辣なコメントも多かったですね。
ですね、びっくりしましたね、それはそれで、
まあ、そんな感じでね、今日はめでたく王立宇宙軍の話をしていきたいと思います。
はい、
君の下した決断が空と海に帰省する。大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。
そこはに
王立宇宙軍オネアミスの翼。
湖のほとりの王国オネアミスには30年の歴史を持つものの、現在では戦わない軍隊と化している王立宇宙軍があった。彼らの威信と名誉をかけた有人宇宙船打ち上げ計画が開始される。
王立宇宙軍ですよ。
はい、
王立と呼ばれてたりとかオネアミスと呼ばれていたりとかいろいろみたいですけれども、
うんうん、
1987年3月公開、もう23年 ?2 年ぐらい前の作品、
私生まれた年です。
なりますね。
おお、そう考えるとすごいな。
ですよね。まあ、すごい話題になった作品だとは思うんですけれども、
はい。
いつぐらいぶりですか、カズさん。これ見直したの。
見直したのはね、そうですね、半年ぶりぐらいですよ。
あ、意外とまあ、最近見てたんですね。
意外とね、ちょいちょい、年に2回ぐらいは多分見てると思います。
あら、じゃあ結構思い入れがありますね。
そうですね。つっても、あの、レンタル落ちしてきたビデオテープです。俺、今まで見てたの。
はいはいはいはい、はい。
だから劇場のそのままのやつですよね。
私はね、どのぐらいだろうな。オネアミスってたまにテレビでやってたよね。やってなかったっけ？
最近あんまやってないですけどね。
なんか去年 NHK でやってたんでしょ？
え、あ、そうなんだ。
なんかそういうコメントを見たんですが。去年、一昨年かな。もう本当に多分10年ぐらい見てなかったと思いますよ、私はね。
あ、そうなんです
か。だからすごい記憶から抜けてたものを久しぶりにこう見直したっていう感じでしたね。
保管していくの大変だったでしょう。
あ、こんな作品だったなって改めて思いましたよ。ほら、オープニングのシーンがあるじゃないですか。あそこ見出した時に、はい、そうそう、こんな作品だったなって思いながら見てたんですけど、
うんうんうん、
なんか部分部分はほらすごくさ、こうなんか鮮明に残ってる部分ってあるんだけど、やっぱストーリーの流れが全くまっきり抜けてたからね。
あのシーンの印象が強すぎてストーリー多分追っかけきれてないっていうか頭に残らないような感じになる。
そうね、まあ、とりあえずあのロケット飛ばす話みたいなさ。
そうそうそう、話はシンプルですからね。
そうそうそう、でなんかまあロマンスがありそうで実はないみたいなさ、そんなイメージだったかなっていう感じだったんですけど、うんうんうん、でもまあ絵がすごかったっていう記憶と音楽とのこうなんていうのマッチングっていうのがすごかったなっていう印象だけは残ってたので、
はい、
まあでもこういう機会がないとさ見直さなかったと思うんだよね。
でしょうね。まあそれはリスナーのみんなも多分そうだと思いますし、だってなっちゃんに至っては初めてでしょ。
はい、初めて見て、はい、佐田本さんと聞いていたんですけど絵も全然違ってびっくりしました。はい、
まあ、とにかくさこう今のアニメのこう基礎っていうか最近のアニメのこう大御所たちが大量にこう参加している作品ではありますよね、うん、
そうですね。スタッフロールとか見るとね今一線でやってる方々の名前とか見かけますんでね。
ですよね。まあ、あの監督の山賀さん今ガイナックスの社長ですからね。
おお、
はい、24歳だってこの頃。
当時ですよね。
当時ですよね。
すごい、うん、
みんな若手だったっていうね。
そうそう、スタッフ総じて若いみたい、うん、若かったみたいですね当時。
まあそれをこう何全体的にこうまとめて、もともとが本当はビデオオリジナルビデオで作られる予定が、
はい、
こう何いろいろありまして、
うんうん、
こうすごいお金がかかった映画になってしまって最終的にいろんなところが飛んじ、首が飛んじゃうようなそんな話まで行っちゃったっていう話ですよね確かね。
みたいですね。
もう分からなくて
結局広告費っていうの宣伝費っていうの、そこにあの制作費と同じくらいかかってしまって、だから制作費の倍ぐらいいっちゃったっていう
みたいですね。
で半分もペイできなかったっていう、うん、
制作以上でしょ。だから総制作費が8億ってこれもうよく言われてる話ですよね。でそのうちの制作費が3億6000ぐらいっていうから、そうそうそう、残りが全部広告費だったっ。
そういうことですよ、
5億ぐらいがそこに、
そのぐらいかけたいっていうね感じだったんだと思うんですけど、
それだけ伝えたいっていう、はい、
まあその辺に関してはねみんないろいろ書いてることがあるみたいなので、
はい、
コメントを読んでいくといろいろわかるんじゃないかっていう気がね、
はい、
しますね。
宗立さんありがとうございます。劇場に3回見に行って LD やら DVD やらで何回見たかわかりません。一番注目したいのはその世界観の作り込みです。細長い展望のようなデザインをした貨幣、賭博、ゲームの仕組みなど本当にどこかにありそうなその国の文化を構築した上で物語が展開していきます。今見てもここまでやるかというほど作り込まれた作品だと思います。ありがとうございます。
この王立の世界観なんですけれども、
はい、
まあ、いわゆるほら地球のお話ではないっていうところがポイントですよね。もう一つの地球っていう設定らしいんですけど、1950年代の地球に似ているもう一つの地球ということらしいんですが、
うん、
まあね、地球にありそうなものはあるんだけれども文化をある程度想像した感じがあるよね。
そうですね、ずいぶんいろいろなんかこうね、あの作り上げたっていうか過去の歴史を調べ上げて
パラレルワールドを作ったような感じなのかな結局ね。
そうですね、うん、そんな感じがしますね。
ちょっと文化系が文化が少しずれていったらこうなってたかもしれないみたいなものをこう合わせて合わせていって、その、まあね、世界中にいろいろあるようなものをさ混ぜこぜにしたような世界観を作ったっていうところなのかな、
うん、ありそうでなさそうな、なさそうでありそうなっていうところの寄せ集めっていうんですかね。
そうだよね、結局ね、あの文化の進み具合っていうのはある程度その50年代なりをこう模してはいるわけなので、まあ、通貨とか、はい、こういう、まあ、食い物からそういうなんていうの貨幣とかそういうのも含めてそういうところが、うんうん、まあ、いわゆる日本の感覚ではないし、
うん、
まあ、海外のいろんなものを混ぜて独自に作り上げたりとかした結果っていうところの面白さはあるよねすごくね。
そうですね、街の雑多とした感じとかはまあ確かにこの頃の時代ってそんなもんなのかなっていう感じはしますけど、
うん、でもまあその辺の文化系の作りっていうのは面白かったと思います、すごく。
そうですね、
よく凝ってるなっていうのは感じますよね。
あ、そっか、あとガストがありましたもんね、そういえば。
だから50年代だからだ。
ね、そうですよね、うん。でもね、電話機はすんげーでかいっていうね。
そうね。だからそういう面白さの、要は端々まで見れる作品のね、そういう面白さはあるんじゃないかとは思いますね。
言語もね、オリジナルで作ってましたもんね。
わざわざね、その辺もね。うん、特に敵のね、言葉だよね。
そうそうそうそう。
日本人だと嘘くさくなるからわざわざ、その、外人さんを、外国の方を使って、その、嘘の言語をやってた
みたいです。敵側をね。だから、はい、うん、一応海外と要は争ってるっていう意図があったんだろうね、うん、そこはね。
うん、
うん、
はい。みたいな感じで、その辺はね、確かにこう見応えのある部分じゃないのかなと思いますね。はい。
そうです。
はい、続きまして、ブラックアンドさん。まだ現実にも夢がたくさんあった時代をベースにしたちょっと異世界で、白継ぐが宇宙飛行に打ち込む動機も極めて不純。男の子はいくつになってもバカを地で行くようなストーリー展開とお約束の身勝手な大人たち。しかし周囲も主人公に巻き込まれていき、発射寸前に中流軍が攻めてきて撤収命令という時の白継ぐの叫びは、一つ間違えば向こう見ずな子供の発言ですが、だからこそストレートで心に響き、関係者全員の心の代弁だった気がします。確かに絵は今劇場で見ても十分綺麗と言えるクオリティだし、坂本氏の音楽も素晴らしいし、ストーリー全体には社会風刺も含めていろいろな含みがあるのですが、私にとっての王立は発射前の白継ぐの叫びに終始しちゃいますね。男は死ぬまで多少バカな方がかっこいいねと、今40過ぎたからこそしみじみと思います。どちらかといえば、酒でも飲みながら気の合う知人とでも家でのんびり見た方が浸れる作品ですね。その後のガイナックス作品につながるエッセンスも多いですし、デシプロのエンテ翼戦闘機が旧日本海軍の神殿だったりと、そういうところも楽しめないと高い評価はできない気もします。はい。ありがとうございます。
白継ぐが主人公としてこう、ヒーローじゃない。
うん。
けれども、最後の方でヒーローっぽくなる？
成長した感じが。
でも成長したのかな、あれは。
もともと、白津が真面目なんですよ。
根がね。
そう、根はすごく真面目で、で、その、引き金をね、冒頭部分のリクニがうまく引いてくれたっていうところじゃないの？
なるほど、ね。
ちなみにこれ、あれですよね。ドキュメンタリーじゃないですか、もう完全に。
NHK っぽいんだよね。
そう。すごく思うんですけど、だから、モノローグが一切ないんですよ、この作品って。登場人物があんだけいて、群像劇っぽく見せつつも、それぞれのキャラクターの心情が、表情ぐらいでしか読み取れないので、なんて言うんでしょうね、すごくこう、本当そう、NHK の、プロジェクト X みたいな、
あ、はいはい
はい、ああいう見方をした方がいいんじゃないのって思うんですよ。だから、白鶴も主人公っぽいけれども、あくまでスタッフの一人でっていうところじゃないかな。そんな風に俺は見てましたけどね。
モノローグはなんか最後のラストのところに出てくるような感じだよね。そうそうそう。でもあれだってセリフを読んでる可能性があるっていう感じだもんね。もともと練習してたしね。
そうそうそう。あれだって、あれが、まあ、あそこだけそのモノローグっぽいものが、あとはあれだ、オープニングの一番最初のところですね。
ですね。
それだからこそ、そういうね、少ない箇所にこう、うまくねじ込んでくれたからこそ、印象に残るような感じがするんですよね。
白継ぐね。
そう、白継ぐのセリフがね。
主人公として白継ぐがどうなんだっていうのは、ちょっとやっぱり森本レオさんのその声に騙されてる感がやっぱかなりあると思うので。
わ上手ですよね、そういう意味じゃ。
うん。まあ、白継ぐの年齢いくつでしたっけ？
21歳です。
21歳ね。設定上21歳ですけど、これ、あれが森本レオさんの声が入ることで、21歳かよっていうのはあるんですけど。
だってあれですよ。あの王立宇宙軍一番年上、あのメガネくんですからね。25歳。
ああ、若いんだな。じゃあイメージ的にはやっぱり自分たちを重ね合わせたのかな、どっかで。
多分ね、俺たちもね、俺たちはこんな風にして頑張ってるんだみたいな。
まあ飛びたいみたいなところがあったのかもしれませんけど。
うん、オープニングでほら、いろんな飛行機だったりとか、いろんな文化の歴史みたいなのをこう出してましたけど、
はい。
結局その中の一つのね、一部分の一エピソードっていうものをこう書きたかった。自分たちとこう重ね合わせて書きたかったような。風にも俺は見てたんですけど。
なるほどね。
それが若さじゃねえみたいな。
なるほど。まあでもその割には結構老人たちまでいろいろ出てましたけどね。
おじいちゃんいっぱい出てましたね。今ね、じじいとか言い出しそうになっちゃった。
中間層がいまいちいないんだよね。だから30代、40代ぐらいのキャラクターっていうのがさ。
そうですね。そう言われてみるとそうですね。
もうだってあれ、60代、70代でしょ。
将軍なんかもそうですよね。やっぱり50、60ぐらいの人たちですよね。
まあ、だから彼らに作ってた連中にしてみると、ちょうどそのぐらいの連中っていうのは、こう、目の上のたんこぶだったんじゃないの？
っていうことでしょうね、
もしかしたらね。
うん。
っていうことなん、ちょうどね、彼らが頑張ってる頃っていう意味でね。
そういうその反骨精神みたいなのが現れてたん
だ。なのかもしれないよね。まあよくわかんないですけどね、その辺はね。
うん。
まあその辺が年齢の不思議かなってちょっと思いながら見てたはいたんですけれども。
うん。
はい。
でもね、勢いだけっていうのはすごく、
まあね、
出て気持ちよかったですよ。
この作品としてはね、問題なかったんじゃないかと思います。うん、はい。まあ、ちょっと長い作品、2時間近い長い作品なんですけれども、
はい、
もう一度ぐらいはね、見てみる価値はあるのかなと。ただ、やっぱり長いのは長いよね、全体的にね。
長い。
そうですね。
多分、今の作品でいくと、もう20分ぐらいカットしちゃうんじゃないのって感じはあるね。
ああ、詰められるとこはいっぱいありますよ。
だよね。いいところもいっぱい、その長いゆえにいいところっていうのもいっぱいあるんだけれども、多分、うん、これは長いから良かったのかもしれないし、でもこの長さのおかげでもうちょっとうまくまとめきれなかったのかもしれないっていう気もするので、
そうですね。長いことで日常感っていうか今までの
世界観みたいなの出たよね。長いおかげでのね。
白月がほら一人で悩んでてこう外でお酒飲んでたりした時に子供盗賊みたいな子供をほら警官が捕まえたりするシーンとかあったじゃないですか。
うん、
ああいうところとか本来やったらなくたっていいとこでしょ。
そうね、小さいところがすごいこういっぱい書かれてて、これはね、多分すごく世界観をね、こう味合わせるのにはいいんだろうけれどもっていう、うん、
あとは白継ぐの心情の変化とか、
うん、
そういうところで見せてたんじゃないですかね。
そうね、まあでも今だったら多分この長さじゃ作れないよね。
無理でしょうね。
っていうのも逆に分かる作品かもしれないですね。はい。まあ、
そういうところをつくと評価があれなのかもしれない。
まあ、とりあえず工業的には失敗したのは事実ですよね。
ね、それもしょうがないと思う。
工業的には失敗したのは事実で。うん、まあ、ただ、やっぱり、こう、何、作画的という言い方はあれですけど、ね、美術的にはすごくこう、見どころはたくさんあるんじゃないのかなと。
そうですね。ロケットの煙とか半端じゃないですよ。
あれは何でしょう、うん、あのエフェクトって安野さんがやってるんだっけ
らしいですね。
ですよね。うん、だからやっぱりその辺はみんな、その当時の人たちもみんなすごい感動したみたいな感じはあるらしいので、
うん、
今見てもやっぱ綺麗だもんね、ほんとね。見直しました、DVD で見直しましたけど、私も、こう、うん、作品として見るものはありますよね、やっぱりね。
ありますよ。
うん。うん、はい。っていう感じですかね。
続きまして、そこつねさん。アニメ側のスタッフとそれ以外のスタッフで作品に取り組む姿勢が全然違ったんだな、だから失敗したんだなぁと改めて思いました。アニメスタッフ側は純粋にすごい作品を作ろうとしており、さらに悪いことにそんな作品に売れる要素を的確に助言できる大人がいないまま若者だけで作り上げてしまい、結果すごい作品にはなりましたし、映画としても面白い作品になりましたが、興行的には大失敗に終わりました。未見の方はぜひ見てほしい映画です。アニメーションが好きな人はぜひとも見るべき作品です。はい。ありがとうございます。
辛辣です。
はい、
うんうん。
まあ、そういう意味ではね、すごくその若さが伝わってくる作品なんでしょうね。若さとこだわり、すごい。
こだわり、勢い。勢
いみたいなのがね。はい、まあ確かにこれを工業的に考えるとどうだったのかっていうのは、やっぱちょっとね、実際数字が表してるわけですからね。
うん、売りになる部分がなかなか見出せなかったんでしょうね。
そうね、この頃さ、確かに CM とかなんとかすんごいやってた記憶があるんだよね。
うん、だってあれですよ、これやってた頃って俺テレビアニメですけど、ドラグナーとかロボットアニメ見てましたから、そういう意味じゃほら、そういうのばっかりが売れてた時代だと思うんですよ、ロボットアニメとかが。
はいはいはいはい。
その中でいかにしてこれをみんなに見てもらうかっていうのは、
うん、
相当難しかったと思うんですよね。
まあ、だってさ、これやっぱり改めて見て思うけど、これアニメっていうよりも、いわゆるこう SF ものの、なんていうのかな、実写版みたいなさ、
う
そっちの方の売り方じゃないとやっぱりダメだったんじゃないのかなって思うんだけど、それにするとちょっとストーリーがっていうところじゃないの？その辺の難しさが結果的にこう工業に結びつかなかったのかなっていう。一緒にしちゃいけないんでしょうけど、例えばまあその何この宇宙物みたいな感じでいくと、今だったらこれプラネテスとかの、
ああ、ええー、そうですね。
でもあれはある程度ヒットしたじゃないですか。
はい。
私も大好きですし。
まあ、あれに近いですよね、印象としてはね。
だからそういう、結局エンターテイメント要素を入れているのに、何かがこう、エンタメになってないみたいな。
あの、見るところまでのハードルが高いんでしょう、おそらく。何を見ていいかわからない作品だと思うので、全く知らない人は。
あとはこう、見た後に友達に勧められるかっていう難しさがあるんだろうね。
なちゃんどう思う、その辺。
なんだろう、その時代、確かにロボットとかが流行ってたなら、熱い主人公とかが、多分多かったはずだと思うんですけど、すごいダラダラした主人公っていうのは珍しかったでしょうし、共感を得るのが難しいのかなとか、その憧れる要素がないと、子供とかは見にくいかもしれないですね。
あとほら、今回なっちゃん初めて見て、例えばこれ友達に勧めるときにどう勧めるとか、
勧め方はどうだろう。確かに勧めどこが面白いとかは、はい。やっぱり絵は、この時代でこの絵のクオリティすごいよねとか、そういう進め方は今だったらできるかもしれないですけど。
だから、白継ぐが、こう、なんかすごい憧れの存在じゃないっていうところかな、問題は。そこが逆にリアルなんだろうけれども、その問題なんじゃないのかな、こう、ね。
そうですね。まあ、かっこいい主人公、ではないですからね。
で、あとはついでに言うと、このね、一応ヒロインになるんでしょうけど、このリークニがまた最後までこうロマンスにならないっていう、
そうですね、最後まで宗教的な面を持った方、
彼女のね、その宗教観の強さっていうのはね、この2時間にすごく集約されてましたからね。ま
あ、面白いんだけどね、そこはね、ある意味ね。
そこはね、面白いんだけど。ねえ、だからこそ、あの、彼女のその、怒ってるシーンとかすごく新鮮でね。
うん。
あの、マナにこう、ちょっと当たってるところとか。
そうですね。
逆にそういうところリアルかなとか思うけれども、
まあ、
でも。
そういう意味じゃ、もやもやして終わる感じはするよね、確かに、ね。
売りになかなか繋がらないっていう。
そうね。
ですね。別れのとこもさらっと結構終わりましたもんね。そうですね。
ニコニコしてたけどね。
うん。まあそういう意味じゃ、あの、美術だけで見るにはどうなのかっていう気もするので、まあ、ただ、まあ、見てほしいっては思うけどね。
いや、見てほしいですよ。やっぱり。
1500円の DVD なら見てほしいって思う感じですね。
そうそう。
まあ、2時間無駄だったにはならないと思いますよ。
無駄にはならないと思うんだよな。特に男の人とか、すごく。
は、見てほしいと思う。
見てほしいですね。
特に見たことない人こそ見てほしいですよね。
うん、でも一回見るとまた見たいなとは思いますね。いろんな場所を確認したかったりとか、ここは本当はどうだったんだろうかとか、改めて考えてみると違うんだろうなと思うので。
情報量多いよね。すごくね。
そうですね。さっきカズさんが言ったように、その心境がないじゃないですか。セリフしかないので。
あの、心のね、中を説明、気持ちを説明するようなセリフとかがほとんどない。っていう
ないので、今度はじゃあそれはどうやって考えてたんだろうなって2回目で見たりとか、
表情とかを、表情とかそのね、間を見てその辺を察知するっていうところじゃない。
なんで
そういう意味じゃ、あの、裏を読まなくて済むので。
そうですね、そのままスッと受け入れて見えるっていう。そう。続きまして、まほろばさん。仕事を始めた頃の何年かは面白そうなアルバイトをいくつかやっていました。まだちゃんと会社に行っていた頃に、友達から受けた仕事の一つがこれの動画でした。当時すでにガイナックスの仕事に対する厳しさは聞いていたので、腕試しのつもりもあり、いくつかのカットの動画を引き受けました。白継ぐのため息、宇宙服の腕の製作、打ち上げの回転メモリ版などです。機械のやつは庵野さんの原画でした。原画通りに描くとシートと合わなくなってしまうために、やむなく原画を修正してリピートになる形にし、 その旨、メモを入れて戻したということがありました。この間違いの原画があることにほっとしたのも事実ですが、他の部分では自分には安易に真似のできるレベルではないというのも思い知らされたのも事実です。はい、ありがとうございます。
はい、マホロバさん、アニメーターでしたっけ？
ですね。
いや、やっぱね、このぐらい、この辺の話とかがさ、ポチポチって聞けると面白いよね。うん、
すごいですよね。
安野さんのこの辺の話は他の方もね、なんかね、ツイッターの方で書かれてるの見ましたけれども、やっぱすげえやと。
うん。
やっぱりすごいんだね、安野さんね。
ですね。ただベルトをしてね、キャッキャ騒いでる太った親父じゃないってことですよね。ライダーベルトつけて。
もうね、もうこう、両極端だからね、安野さんね、ほんとね。
まあね。
いや、でもまあ、やっぱり、こう、そういう意味じゃ、作画系では見る価値があるのかもしれないですけども。
だって、打ち上げの時の、離床って言って、こう、ね、レバーをこう引くところあったじゃないですか。
はい。
あの後に、なんていうの、ロケットを支えてたパーツがこう離れていく時の、コードの動きとか見ました？パイプの動き。
あそこなんか、そうですね。
うにょうにょしますよね。
うにょうにょして。
ね、上からなんかほら、ガラスじゃないや、霜の破片だっけ、氷か。氷の破片がこうパラパラ起こって。
は
い、
液体水素だっけ。
液体水素
、うん、水素
うん。あれがパラパラ起こってくるから、まあね、だいぶ、こう、惑わされがちだけど、あのコードの動きとか、すごい細かいですよね。
キラキラしながらね。よくあの辺の動きとか、やっぱりさすがだなっていう気はしますよね。
めちゃめちゃ気合入ってるみたいな。
まあ一番特にロケットの発射のシーンはこだわって作ってたでしょうからね。
見せ場です
からね。見せ場ですからね、うん。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ひらめさん。ほとんどの前情報なしに映画を見て、すぐ投稿しました。この映画の最初の印象は、有名な西洋画家が描いたような数十枚の絵からなるオープニング映像。いつの時代のどこかもしれぬ独特の文化。時代の古さを感じさせない坂本龍一が中心として奏でる音楽。それらに圧倒されるばかりです。また、主人公のラジオ放送後の様々な音や映像からなるシーンは星の鼓動を表現しているようで感動しました。はい、ありがとうございます。
実はですね、ひらめさん大学生なんですけど、このぐらいの人たちに実は見てもらった感想っていうのをもうちょっともらいたかったなーって思ってたんですが、
そうですね。
うん。実際いただいたコメントをほとんど30代、40代で過去見たことがあって、見直したらおいおいみたいな感じだったみたいなコメントが実際多かったので、
はい。
ね、若い感覚で見たこの時代の全力、若者どもが全力投球した映画っていうのがどうだったのかっていうのはちょっと実は聞きたかったなっていう気がしたんですけどね、本音から言うとね。
ですよね。
まあ、改めてこう見直してみると、すごかったなって思ったので、うん、だからこの辺のストーリー、このみんね、実際こう見てるとストーリーがねっていう話は多いので、その辺も含めた、感想っていう意味でね、まあ、貴重なご意見かなっていう気はするんですけども。
そうですね、
うん、
これちなみにね、最後の方でひらめさんが書いてた白継ぐのラジオ放送後の映像の件なんですけど、これね、他でちょっと触れてなかったんで、話しようと思ってたんですが、これ、小説の中で語られたエピソードの、それを映像化したものがあそこに流れてるんですよね。
これ、朝日ソノラマ文庫より、
はい。
オネアミスの翼、王立宇宙軍1、2、86年に、はい、発売されてる本みたいですね。
そうですね。2冊出てますね。はい、オネアミスの原作というか、ノベライズ版って言えばいいのかな？
そうでしょうね。
うん、
原作じゃないですよね。
そう、
ね、
原作じゃないです。ノベライズですね、あくまで。はい。で、この中でですね、実は、この、そう、小説っていうのが、白継ぐのかなり過去の話とかについて触れてまして、実はその最後の映像で、ハンバーグがこう出てきたりするシーンとか、あと海辺で、遊んでるシーンとか、子供が。そういうのがあったんですけど、そこは白継ぐの小さい頃の、幼少の頃の記憶なんですよね。記憶のその思い出というか、白継ぐがハンバーグが好きだったっていう話とかね、そういうのが小説の方で語られてまして、うん、で、まあ、もうちょい行くと、こう、上から下にスクロールするように、こう、女の人の映像が入るんですけど、 それがあの白継ぐの大学時代の彼女の映像なんですよね。でその時の記憶とかがこう流れていて、でまあそこからさらにあの地球の記憶というか文化の記憶みたいなのがこうね、あの流れていくような、そこに繋がっていくような感じでここで映ってるんですけど、これあの小説読まないとねわからないところなんですけど、多分、ね、読んでる方ね、リスナーの方でいらっしゃるかどうかちょっとわかんないんですけれども、一応そういった細かい、あの、白継ぐがどういうふうに思って、王立宇宙軍に入ったかとか、そういうところも、あの、描かれてますので、もう絶版なんでね、手に入らないと思うんですけど。
なるほどね。入らないね。
まあ、そう。だから、まあ、もし気になったら、ちょっと頑張って探してみるといいんじゃないかなと。
なるほどね。つまり、要は、その、白継ぐの設定っていうのは、もっともっと深い設定が実はあったっていうことなんでしょうね、はい、結局ね。
白継ぐだけじゃなくて、うん、あの、実はね、最後、天文台の方で、あの、白継ぐの存在を確認した、マジャホ、あの、実家がパン屋の、なんていうか、老け顔の、ね、彼ですよね。あの、彼ですね、実は、あの、小説版の方では、裏切ってしまうんですよね。あの、共和国側から、あの、攻められていたじゃないですか、最後、打ち上げの時に。あの時の下りで、あの、実は、情報が漏らさ、あの、故意で情報が漏らされているっていうふうに将軍が言ってたりしたと思うんですけれども、
はいはい、
そのあたりのセリフ、実は、あの、小説版の方では、マジャホがその情報を流していて、あの、まあ、共和国がその情報をもとに、ロケットダッシュのために攻めてきたっていう。
なるほどね。
はい。そういうシーンがあったんですけれども、まあ、その辺ね、あの、アニメじゃないや、映画の方では、だいぶカットされた設定になってると思うんですけれども、まあ、ちょっとそういうところもね、非常に、あの、読んでみると面白いんじゃないかと思います
ね。なるほどね。あれっていうことが、実は裏設定がきちんとあったとか、そういうことなんでしょうね。
そうそうそう。多分そういうつながりになってるんだと思うんですよね。うん、
でも、白継ぐのそのエンディングのさ、絵とかはさ、やっぱり小説読まないとわかんない感はあるよね。
なんでここにこんな絵が流れてくるんだろうっていうのは確かに、
まあ、
子
供の頃の思い出のイメージっていうのはまあわかる、つながるんだろうなっていう気はしますけどね。
うん、まあうまくこう読むと多分白継ぐの記憶かなっていうふうに思っても、それがそれぞれ何を指してるかまではわからないじゃないですか。
そうなんだよね。
ハンバーグが好きとかわかんないよ、あれ見た
って。いや、まださ、子供の頃のハンバーグはわかっても出てきた女の子が元カノだったなんていうのはわかんないんじゃない？
それもありますね。
どちらかといえばほら、母親のイメージとかの方がさ、まだ理解できるかなっていう気はするんだよね。
お姉ちゃんとかですね。
うん、はい。
ありがとうございました。続きまして B さん、ありがとうございます。前に見て感動したような記憶があるので、即アニで廉価版を知って早速買ったのですが、あれと、昔ほど感動しないのは、周りを見ようとしないリークニが見えてきたからかもしれません。ラストシーンは、彼女だけ現実から取り残されたんだと読み取りました。結局、このアニメはロケット打ち上げシーンがほぼ全てで、あとはピンポイントでしかいいところがない。はい、ありがとうございます。
辛辣ですね。
続きますね。
でもまあこういう見方もあるんだなって思いました。
うん、だからやっぱりそのなんていうのかな、20年前とかさぐらいに見てるわけじゃないですか。特にこうマニアチックで見てた人たちっていうのはやっぱり私もに、ね、20年前、もうほんと10年ぐらいは絶対見てないと思うので、記憶にほとんど残ってなかったですもんね。
あ、
だからその感覚で見ると、こう、なんかいい思い出だけが残ってて、その後見てなかったのが、こう、久しぶりに見てみると、うん、あれこんなもんだったかなっていう。絵は相変わらずすごいんだけどっていうようなさ、うん、ストーリーに対する考え方っていうのは、やっぱり年齢年齢で変わってくるじゃない？
ああ、それはありますね。
うん。だからなおさらだったのかもしれないね。
うん、うん、うん。
ね、で、実際これ監督が脚本書いてるみたいなんで、ってことは24歳の監督が脚本書いてるわけでしょ。
うん、そういうことですよね。
う
ん、
そうですよね。
そっか。
だからその辺のその例えば大人に対する考え方とか、まあもう大人だけどね、その上の年上に対する考え方とか、うん、社会に対する考え方とか、そういうものが反映されているとすれば、あれっていう感じはなおさら本当にあるのかもしれないですよね。
うんうん、そもそもあのリークに中心ではこの物語は動いてないですからね。
普通だったらこの子やっぱりさ、あれだけも出てたし、もうちょっとヒロイン的位置にいるよね、うん、2時間の作品として考えたらね、これがテレビドラマじゃない以上は。
そうですね、うん、エンターテインメントとして見たらそうあるべきだったかもしれません
だよね。そういう意味じゃ本当にこの白継ぐとの絡みっていうのがないっていう言い方は失礼だけど、
うん、
心的なつながりがないっていうの。
まあ、リグニのね、やっぱりその宗教観の強さがね、出てますよ。
その割には、まあ、その、なんていうんですかね、ああいうエロシーンというのか、なんというのか。
あの、お茶の間が凍りつく
シーン、ね。凍りつくシーンっていうのかな。はい、っていうのもありましたしね。あのシーン、ちょっと先ほど、こうね、なっちゃんとお話ししてたんですけれども、
うん、
やっぱ分かりにくい。
そうですね。やっぱり、なんか、そのじーっと足を見てたのは、なんとなく、あれなんですけど、でもどうしていきなりそこにスパーンって行っちゃったかなっていう、女性から、側から見ると、ちょっと、思いましたね。まあ、リクニが鈍感だったっていうのは、なんとなく、それだからっていうのもあるんだろうなとは思うんですけど。
その話をね、さっきずっとカズさんと3人でしてたんですけど、
そうですね。
まあ、我々は、こうね、すごくこう、あそこで、リクニを襲ってしまった白継ぐの気持ちっていうのは分かるよねっていう話を。
分かるんですよ。
すごく分かるよね。
あの流れがなぜああいう風に流れたかっていうのは男目線だと分かるんですけど、
うん、
やっぱり女性からだとなかなか分かりにくいというか難しいのかもしれない、
ね。のかなっていうのを改めて実感したね、今日ね、話しててね。
本当ですね。
うん、だってあれ、うん、その前にこれずっと振ってあって振ってあって、あの前のこう、本当、拗ねたようなシーンがずっと続くじゃないの。
そうそう。あの、白継ぐが自分の中でもやもやいろいろ考えて、結局その場から逃げ出しちゃったっていうところですよね。
そうだよね。
いろいろなものが嫌になっちゃって。
うんうん、
で、あそこにいてずっとこう、足見てて、みたいな流れっていう。そうそう、しかもずっと、まあ、ある部分、ほら、白継ぐが求めてたわけだけども、ついにこう、分かり合えないような感じがあるからね、あの二人っていうのは。
結局、慰めてほしいというか、うん、
そういう。本当は抱きしめて欲しかったんだろうと。
求めてたんじゃないのって思うんだけど、うんうん。
外面の優しさだけでこう、付き合ってもらっちゃったもんだから、拒まれてるわけでもないし、でもそれ以上にはいけないみたいな、うん、その辛さ。
そうそう。
いつまで経っても距離が縮まらないっていう。はい、
ね。
一方的ですもんね。
彼女的には宗教的なこう、愛を注いでるだけだからね。
慈悲深いというか、
優しさと愛情はまた違います
ね。違うからね。で、まあ彼的にはこう愛が欲しかったんだろうけれども、ついに彼女では無理だったっていうの話だよね。
ぶん殴られてましたからね。
その後に
だろうっていう、
うん、怒ってたらなんかまだね、何かがあったかもしれないんですけど、怒らないで、なんか普通に、なんか私の方こそごめんなさいみたいな感じ。
そう、あれがね、よりこうね、二人の間のつながりのなさを実感させてしまってるんじゃないかっていう気がしますよね。
そうですね。
はい。
はい。ありがとうございました。続きまして、本家の丸さん。確かにいい映画だし、好きですが、他人に勧めるときに躊躇してしまうんですね。初日、友人と見に行った時もポカーンとしていましたもん。ロケットの発射シーンは今見ても派手だし、当時の庵野秀明の才能が爆発しているんですが、ラストの白継ぐとリクニのすれ違いで、あれ?と思いました。普通のアニメならドーンとした感動の名場面で締めくくれるじゃないですか。それがなかったので、いい映画だと思っても、同じアニメファンと話す時に共通の言葉が見出せないんですね。これが20年少し前の感想ですが、40過ぎて他の映画なんかを見始めると評価が少し変わりました。アニメとしては評価されませんでしたが、新しい映画であることと当時の若い才能を発見するために、これからも見続けられていくんじゃないでしょうか。そう思います。ありがとうございます。
やっぱこれメインスタッフが24歳だったっていうところがね。
うん。
うん、
結果的にはこのストーリーの深さの部分で、足りなかったのかな。
しちゃったんですかね。
こう、ほら、中二病的じゃん?言ってみたら。
はい。それはね、すごく思います。
これなら、もっと中二病的アニメを作るべきだったんだと思うんだ。
あ、もっと突き抜けろってこと
です。突き抜けた、娯楽作品みたいな。
そうですね。そういう意味では、ちょっと中途半端ってところ。
だから、逆に中二病的に、こんな文化を作っちゃったっていうところが、
うん、
結果的になんかほら、いろいろやってすれ違いをわざとやったりとか、その結果が、ポカーンになったじゃないの、
うん、でもね、これすれ違いだったかもしれないけど、一番最後白継ぐが打ち上がった後の、衛星の中で、こうラジオ短波で、短波放送で流したじゃないですか。
は
い
は
い、 あのね、お許しと憐れみよっていうあの下りですけど、はいはい、あの時、あそこの、あの白継ぐのセリフで、そのリークニとのその宗教観とか、あとはその将軍の、あの、将軍と二人で語った時のあの文明観とか歴史観に対する白継ぐなりのこう答えが出たっていうか、それを喋ってくれたような感じがするので、そこ俺、白継ぐとリークニうまくこう繋がってくれたんじゃないかなって、俺はそんな感じがするんですよね。
白継ぐはじゃあ、ね、地上に降りてきてリークニと付き合うのかな？
どうなんでしょうね。ただ、ほら、リークニがね、地上でどうのこうのっていう地上の人々の争いがうんぬんかんぬんっていうのは、やっぱり白継ぐ宇宙からこう眺めて、地球を眺めることで、何かこう思うところがあったんじゃないのって。
うん、まあ、宇宙に出たらみんなそんなこと言うよね。
まあなんかね、悟っちゃうみたいな感じになるんでしょうか ね。
そういう意味じゃつながるのかな。
そう考えると、すれ違いらしいすれ違い。
逆に言えばこう、ぴったり合うかもしれない、ね。
そう、最後の最後でうまくリンクしてくれたような。で、ほら、それで、白継ぐのそのセリフから雪が降ってきて、リークニが空を見上げるっていう。
はい。
ここで終わったじゃないですか。
高等すぎて。でも。
うわぁ、すげえ。こういう考察の仕方って中二ですよね。
なんか、この辺の難しさがあるよね、結局ね。
そういう風に見ると、すごく綺麗な終わり方したんじゃねえのみたいな。
なるほどね。
いやします、はい。
でも、ポカーンみたいな。
でも、ポカーンですよ、ほとんどの人はね。
はい。まあ、そういう意味ではね、はい、なかなか難しい作品だったんじゃないのかな、っていう気がしますよね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ロンさん。今回、バンダイチャンネルさんで見れるということなので見てみました。このアニメの世界って、今の我々の地球ではないんですよね。そこがギャップの始まりで、どこか大正時代を想起させる異世界の風俗描写が続くため、私は自分たちの文化とのギャップを埋める作業が必要でした。その試練の30分を超えると、あとは怒涛の展開で、ギャップも気にならなくなりました。最初は宇宙軍全体が無気力な敗退ムードが漂っていて、目的もなく自堕落に生きてきた主人公がヒロインから渡された競技に感化されて、一旦走り出すと坂道を転げ落ちていくように突っ走っていきます。戦争シーンとか純粋に面白かったな。ラスト、主人公が周回軌道に乗りながら祈る星の下で、ヒロインが雪降る中、神の教えを説くビラ巻きをしているシーンが印象的でした。はい、ありがとうございます。
まあ今の最後のシーンがね、さっきカズさんが言ってたシーンにつながりますよね。
うん、なんかそんな感じですね、やっぱりね。
ねえ。まあそういう意味じゃね、こう、ストーリー的にはきちんと落ちてるでしょうね。
そうですね。
そう取れるってことはね。
結局、白継ぐとリークニの落としどころはここしかなかったみたいな。
ああ、そうね。
そこは別にほら、メインじゃなかったじゃないですか、このストーリーって。
もうとりあえずロケットボーンと上げましたって話だよね、結局、ね。
ロケット上げるぜっていう話だったけど、うん、まあとりあえず、何のためにリークニを出してきて、こう、白継ぐとね、うまくこう絡んでたかっていうところの、落としどころはここだったんじゃないのっていう。
なるほどね。もうちょっとほら、リアルな恋愛にそこをしてくれた方が、多分分かりやすかったんだろうねっていうのはさっきの話に戻っちゃうけどね。
だけやけにロマンチックですよね。
うん、そう。まあ、それが24歳なんじゃないの？
まあ、ね。中二、うん、中二って言っちゃダメだ。
いい意味で中二なんだよ。
そうそうそう。
そう。ここは純粋に中二に行っちゃったらこう、ね、いい恋愛を書いちゃったりとかさ。しちゃったのかもしれないけど、高等すぎたんだよな、多分な。
そうですね、分かりにくかったのかもしれないな。
だからこうやって改めて見ると、こうね、40過ぎて見ると、こう分かったりとかいう部分があるんでしょうね。
そうですね。
今思えばみたいなね。
うん。そんな感じだと思いますよ。
我々、このね、おっさんどもはそういう意味じゃダメダメなんですよ。
でもまあ、動機は何であれ、この、ね、リークニに恋をして、それから宇宙、今まで、全然。
あれ、本当に恋だったの？
どうなんですかね。でも一応まあ、リークニがきっかけでっていうのは、まあ間違いは。恋、なんでしょうね。興味に近いですかね。
ちなみに、ですよ。これ、はい、86年の映画制作発表時には副題をつけ、王立宇宙軍リークニの翼という仮タイトルになった。
うん。
ってあるんですけど。
記者会見とかで、ね、そのタイトルで看板が出てたんですよ。
ええー。これ、リークニの翼だったら大問題だったでしょうね。
でしょうね。
ブーイング起きちゃったかもしんないよね。
誰のため飛んだんだみたいなね。
ねえ。いい国に翼があったのかみたいな、そんな感じになってたかもしんないよね。
そうです
ね。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後に、高中さん。実はこの作品、妻と交際中によく話題になった作品なんです。中でもひときわ印象深かったのが、坂本龍一氏による音楽でした。当然サントラ CD を購入しました。マーチっぽい吹奏楽の演奏や軽快なピアノソロ、重厚なシンセサイザーの音楽と多種多様、時にコミカルに、時にシリアスに流れる BGM は、その曲が流れてくる映画のシーンを鮮明に思い起こさせてくれました。月日は流れて、そんな自分が友人の紹介で初めて妻と会った時のこと、事前に自分の趣味、アニメオタクについての情報を聞かされていた彼女は突然、あの、オネアミスってご存知ですか?と尋ねてきました。自分が、ええ、大好きな映画です。CD も買いました。と答えると、CD 持ってるんですか?今度貸してください。との返事が。後で聞くと、彼女も偶然本作品を見て、そこで流れている音楽にとても興味を持ち、レコード屋を何軒も回ったそうです。今から思うと、あの時、この作品に、あの音楽に出会わなければ、自分の結婚はなかったわけで。そう考えると、何か縁というものはあるんだなぁと感じずにはいられません。はい、ありがとうございます。
いや、最後にいいコメント来ましたね。
ああ、すごい、ポカポカするお話で。
はい、ですね。ポカポカしたいのって感じですね。
ポカポカしたいの。はい。なんかすごい、ね、このオネアミスがきっかけで、結婚までね、できたっていうのが素晴らしい、なんか、
アニオタでも結婚できんじゃない。
俺こんな流れ欲しいんだけど、誰かいないかな。あのダークアザンブラックってご存知ですか。聞かれてみたいんだけど。
知ってますよ。
大好きなアニメです。CD も買いましたとか。
姉ちゃん可愛いよね。とか、なんか、
姉ちゃん可愛いよね。とか。
ねえ、こんなフラグ立ったらすごいですよね。ねえ、でも、それだけ魅力的な音楽でしたね、この作品の中に流れる。
まあ、坂本龍一色だよね、完全にね。うん。戦場のメリークリスマスで一躍バーンとヒットを飛ばしてましたから、映画音楽としては、坂本龍一さんはね。
はい。
まあ、それで、こう、ね、お願いした形なんでしょうかね。アニメソングってほとんど作ってないですもんね、坂本さんってね。
あ、そうなんですね。
よく引き受けてくれたなと思う。
どういうルートだったんだろうね、これね。
ですよね、お金かかったろうな、みたいな。
まあ、でもそれだけ魅力的な作品じゃないと、きっと受けてはくれないですよね。
いや、もうだって、ね、でもこのおかげでここまでなったっていうところもあると思うので。
やっぱイメージがすごいです。ね、つながってるもんね、坂本龍一のこの曲と、このやっぱオネアミスの翼っていう作品自体はね、やっぱりね。
エンディングとかすごいじゃないですか、やっぱり。
かっこいいよね。
かっこいいですよね。
まあ、坂本龍一だけがやってるんじゃないんですよね。複数の方が作ってるみたいなんですが。
そうですね、途中のポコポコしてる BGM とかも、すごい、ね、素敵だったと思う。
はい、宇宙軍軍歌。っていう曲が途中で流れるんですが、はい、これ葬式の時に流れる歌、
ね。ああ、一番最初の。
はい。
はい。
うん、で、これ、佐伯健三さんが作詞をやってたっていうね。
ああ、そうなんですね。
らしいですよ。
へ
え、うん。
この曲がこの奥さんが好きだったっていう話だったので。
いい話じゃない
ですか。いい話ですよね、本当に。
ね、羨ましいな。
まあそういう彼女募集中らしいんで、
ね、ダーカーザンブラック好きな方。それだけじゃないんだけど。
それだけいっぱいいるだろう、みたいなね。もういいよ。
はい。
はい。
まあそんなところでね、最後うまくまとめていただいた感じもありますけれども。まあ作品としてはね、まあいろいろあるとは思いますが、特にね、若い世代の方にはね、ぜひね、逆にね、同じ23歳ぐらいのね、
うん、
男の子たちにね、見ていただいた感想を聞きたいもんですよね、ほんとね。
ね、ほんと、ぜひ。
ね、まあ、おっさんたちはこんなこと言ってますけれども、俺たちはこうだった、ね、みたいなのね、欲しいかもしれないですよね。
また違った見方ができるでしょうからね。
思うね、まず見てほしいって感じですね。
そうね。
何も考えずに、真っ白なまま。はい。
はい。とりあえずロケットの打ち上げシーンは素晴らしいので、美術的には本当見どころたくさんなので、 まあ、作品として見て後悔はないと思いますよ。
うん、うん、ないで、ないんじゃないの。
確かにないですね。うん、
それは。
ええ。もう一度ね、こう、見直す人もいいでしょうし、初めて見るっていうのもいいと思うので、うん、古くせえなっていうところはそこまでないと思うので、はい
ね、なぜこのね、エモーションザベストの中のラインナップに入ったかっていうのはやっぱ見ないとわからないと思いますよ。
そうね。その分は堪能できると思うので、うん、
ですよね。
ぜひね、こう、コレクションとしてお買い求めください。
はい。
王立宇宙軍、オネアミスの翼でした。
君の下した決断が空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場。Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。
そこはに
報われることのない恋、分かっていてもなぜ君私のこと。
はい、ということで今日は普通オタコーナーなしです。
はい、
はい、
来週のそこアニですけれども1月10日、
うん、
はい、
今期のアニメ最終回特集やります。もうね、なんかもう正月超えてるんでみんなもう忘れてるかもしれませんけど、うん、まあ一応やっとかないとねいけないかなと思うので、う
ん、
はい、
ね、1月1週目ぐらいまであるところもありますけれども、12月までね、で終わった最終回のアニメ、今期のアニメの、最終回についてこういろいろご意見をいただきたいなと、
うん、ですね、
うん、思います。
はい、
あれは終わってねえじゃねえかとかね、サンキどうなってんだよみたいな、ね、そんな話とか、ね、
外伝はとかそういう話です
。早く持ってこいみたいな、
ね。早く持ってこい。
早く持ってこい。
まあ、そんな、いろんな話も、殺す気かとか言われちゃいますけど。もうほら、ね、言い過ぎないように注意したいと思います。
そうですね。
定期ポストになっちゃう。
まあね、我々、ファン的な、こう、反応的にはね、そんなもんかなっていうのもありますけど。まあ、あとはみんなで盛り上げていって、こうね、そんな話はいいや、来週で。はい、ということで今期のアニメ最終回特集をやります。で翌週17日、はい、言ってましたけれどもこれはハチクロぜひやりたい、
うん、
はい、はい、
ちょっとね、3月のライオンハマっちゃいました
ね、言ってますもんね。
だってさ4
巻買いました。
もう4巻出てんの？
あれ3巻でした
っけ？3巻までじゃないの？
3巻までか、
お正月にほら朝から NHK で将棋をやってて、
うん、
はい、
思わずほら将棋興味のあるのに将棋見ちゃったもんね俺しばらくずーっと
珍しいですね。
いやー面白そうだったね。
え将棋が、
将棋っていうか、まあ、いろんなものが
いろんなものが、
はい、ということのそういう話もねちょろっと含めながらしたいかなと思ってますんで、17日はハチクロ特集です。
はい、
はい、で24日はお互いになります。まあ、そんな感じで今月もね、はい、流れていきますんでコメントの宛先です。
Google などでソコプロ、ソコはひらがな、プロはカタカナで検索してください。そのサイトの中にある各掲示板に書き込みをお待ちしております。
あ、来週は天狗さん最後だった。
おー、
なんかいっぱいコメントいただいてるみたいですね。
あ、そうですね。
まあ天狗さん泣かしてやろうぜ。
そうです ね、 こうね、涙声でもちょっと一発ね。
いや絶対泣かないと思うんだけど
無理だろうな、俺らが泣いちゃうんじゃないですか、テイコさんって、
そっちがうるうるきそうだよ本当にそこケロッとしてそうな気がする
ははとか言いなが
ら、まあそんな感じで、はい、来週もやっていきます。よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではじゃあまた来週お会いいたしましょう。相手は私クムと
カズと
ナディア夏美でした。今年も私たちと一緒にアニメを楽しみましょうね。
そんな風に気づかってくれるのも優しさが弱さを呼ぶ。また心はゆらり揺れて上手に幸せなど選ぶ。
ゾコアニは空母決戦バージョン 2.0 サイフォンの提供でお送りいたしました。